おはようございます。静岡からあなたの上昇と達成をサポートする上昇兄貴宮口拓実です。毎週火曜の朝は朝聞いてその日に役立つビジネス情報をお届けしています。そろそろ来る頃なんだけど、
おはようございます。
はい、おはようございます。
ちょっとごめんなさい兄貴、私マイク間違えましたね。今日はあれ青色、はい、すいませんでした、失礼しました、はい、兄貴もうあれ兄貴の声がちっちゃいと思った
失礼しました、
はいはい、失礼しました。はい、兄貴明日、
そうですね、
見ます、私見ます、
あ
楽しみにしてたんです、ずっと。
そうね、なかなかさ見ようと思ってて、
はい、
意外に忘れちゃうみたいなことがあるので、で明日もねちょっとね、うん、外出してるのでね、
ああそうなんですね、
そうなんですよ、
そうなんですね、
ちょっとどうかな、あでもねあれなんだ、時間的には間に合うかなっていう感じなので、
はい、
覚えていたらちゃんと外へ、まあなんかでもニュースとかでもね結構多分やると思うので、うん、そういうのもね、そうでさっきねメッセージで、はい、天気悪いかもしれないみたい、うん、悪くなっちゃうかもしれないみたいな、ね、
そうそうそう、
話も出てましたけど、
ね、うん、
ほら最悪ねテレビでやりますからこうなりましたよって、そうですね、そうそうそう、それをみんなで見るっていうのもね、
うん、
そうい
いかもしれない、
大事なことですよね、うん、でもそんなね天気ですけどもね、もう週末、
はい、
ちょっと山奥にですね、僕今年初というかもうほんと久しぶりにキャンプに行ってきたんですよ。でさすがにもうねあんまりみんなでっていけないので、うん、おっさん3人でソロキャンプ ×3 みたいな感じでですね、
はい、
ラナの幼馴染の犬たちと、うん、だから人おっさん3人と、犬5頭で実はキャンプ行ってきたんですけど、
やばい、私なんかとんでもないなんとなく想像してしまった
そうなんですよ、はい、ただねもうじゃあアクティブなんでおっさん3人ともね、はい、非常にですねもう沢登りみたいなのをですねしまして、
はい、
川沿いにねずっとこう崖があってこう滝があってこう岩があるそこが突き当たりなんですけど、うん、はい、そこまでこうよじ登る、
へえ、
大きいね岩をガンガンよじ登ったり狭いところをねもうかいくぐってしながら往復を1時間半ぐらいかけて歩いてきたんだけど、まあ全身筋肉痛で昨日こんなに体痛いかっていうぐらい久しぶりに体痛くなりまして、どうなっちゃうかと思ったんですけど、今日はねすっかりすっきりしましたので、だいぶ元気になります気合い入れて天気もいいしね、はい、行きたいと思います、はい、上昇兄貴の
モーニングビジネスカフェ。それでは前回のおさらいです、
はい、
前回はプレジデントオンラインの大ヒット商品かぼちゃの皮も剥けるピーラーが浅草の小さな店から生まれたわけという記事でしたが、うん、この内容と兄貴の話を聞いて自分にとっての最高の個人店を見つけたいと思いました。まずは失敗した包丁からですね。
はい、そうですね、まあ、良い行きつけのお店、まあ、良いお店の、個人店の見分け方、これポイントがあってですね、
はい、
よく話を聞いてくれるお店がいいと思うんですね、うん、三島も神奈美もまだ個人店がねたくさんありますので、ぜひ自分たちなりの行きつけのお店を探してほしいですね。
はい、前回このコーナーを聞き逃した、もう一回聞いてみたいという方のために、先週放送した内容がボイスQのホームページトップページにあるバナーからインターネットラジオで聞くことができます、うん、こちらも活用してください、
はい、
それではモーニングビジネスカフェ今週のテーマに行ってみたいと思います、
はい、
今日はフライデーデジタルのドラマが動かす現実、コーヒーいかがでしょうでコーヒー購入者続出という記事、
うん、
テレビ離れという話も聞きますが、まだまだマスメディアの力ってすごいなと思いテーマにしてみました。
わかりました。ではね、いつものように記事の内容を紹介していきましょう。記事ではテレビ東京が新たなドラマ枠である毎週月曜日23時6分から中村美智也 主演コーヒーいかがでしょうで画期的な展開を見せているというふうに今始まっているんですね。で深夜帯ということでビデオリサーチによる個人視聴率は 1% 前後と決して高くはないが、録画してみる人が3倍以上と、まあ、空前の快進撃、 しかもコーヒーを入れるシーンに癒されるなど、の声が多いが、放送後に購入、コーヒーを購入する視聴者も続出している。でこのドラマコーヒーいかがでしょうは、中村演ずる、移動コーヒー店タココーヒーの店主青山が生活の中で、問題や悩みを抱える人々に極め付きの一杯を、提供し癒しと希望を与える物語として始まった。でドラマがスタートするとネット上は、よく眠れるようになった、癒されています、雰囲気最高すぎる、好きすぎるなどと、SNS で意見が寄せられたのであります。で、またですね、このドラマを見てレギュラーコーヒーを購入した人が増える。主人公中村道也など役者のコーヒーを入れる、所作などの指導、技術指導などはサルタヒココーヒーとタイアップ、さらに踏み込んでタイアップ商品の展開も進め、劇中に登場するタコブレンドの豆やドリンクを販売し、店頭 EC ともに非常に好調だと聞く。このドラマの影響でコーヒー通がどこまで増えるのか、極上のフィクションが、現実をどこまで動かすのかを見届けたいというふうに、まあ、まとめているんですが、
はい、
さてリナちゃん、テレビドラマなどに影響されて何か買ったものとかありますか？
あります。
お
服、
お
誰のとは言わないですよ、
もう
恥ずかしくて。
あ、言わないんだ。
言ってもいいかな。
はいはいはい、
もう大体みんな想像はつくと思うんですが、多分ね、その女優さんが出てると、うん、多分ね気になると思うんです。
はいはいはい、
石原さとみさんなんですけど、
はいはいはい、
であいいなあの服って思って、うん、
はいはい、
で売られるんですよね、石原さとみがドラマで着ていたというね。
あるある。
そうで買うんですけど、
買うんだ、
石原さとみさんの想像ね、着たものと、うん、私が着たのと違うんですよ、それが。でね、やっぱり何回か着るんですけど、
なるほどなるほど、
違うなと思って、いとこに着るみたいな。
そこをやっぱり着こなさないとね。
難しいですよ、
リナちゃんとしては。そうなんだね。僕もですね、実はあの大学生の頃なんですが、あのすごい印象的に僕今だまですごい覚えてるのが、青が散るっていうね、はい、大学生が主人公で、これね、石黒賢さん、佐藤浩市さん、二谷友里恵さん、そして川上舞子さんが出演していたテレビドラマがあったんですが、この石黒賢さんがいつも着ていたあのネイビーのダッフルコートがあったんです。これ憧れてですね、
はい、
もう大学生になったら絶対ダッフルコート着るみたいな。これ大学生になってあのアルバイト代貯めて一番最初に自分で買った洋服がこのネイビーのダッフルコートだったというね、そういう経験があります。あとね、記事にも実はこう書いてあったんですが、広告の手法にですね、プロダクトプレイスメントという手法があって、これドラマなどでスポンサー企業の、マークとかと商品のロゴを目立たせるという手法なんですが、現在日本ではね、あまりこれ使われていないんですね。ただ80年代から90年代前半ぐらいのバブル期の頃というのは、女優さんが着ている洋服や俳優さんが吸っているタバコなど露骨にこう、ね、目立つように演出されていたので、真似して買ってしまう人たちもたくさんいたんじゃないかと思うんですね。ちなみに間もなく始まる世界的なスポーツの祭典でも、これ結構テレビ見てるとかなり目立つようにスポンサー企業の商品などがテレビで映ることがあったりするんです。でとはいえ、深夜ドラマの今回のような反応というのは、まあ、ドラマそのものの出来がかなりいいからというのも影響しているんじゃないかなというふうに思うんですよね。
ああ、そうなんですね。
はいはい、
あの視聴率からするとかなり、うん、まあ、低いというとあれですけど、はいはい、でもやっぱり違うんですね、それとはね。
そうなんですよ。やっぱりね、ドラマそのものの雰囲気がこういうことを演出してるんじゃないかと。
ということは、兄貴、今日の上昇ポイントは、
はい、今日の上昇ポイントはマスメディアのマーケティングについて考えてみました。それでは今日の上昇ポイントは、影響をイメージした情報発信で上昇ということになりますが、
はい、
テレビ、ラジオ、新聞、雑誌、これがマスメディアの4媒体と言われていて、まあ、日本中広く一気に情報が届く手段として利用して、まあ、今までも、ね、多くのものをこう販売してきたんですね。そしてその広告収入などが、収入源となり、まあ、テレビ番組とかあの新聞紙面とか、ね、雑誌とかが、まあ、できているんですが、 昭和平成と不動の、マス媒体だったこの4つ、これが平成の後期からやっぱインターネットコンテンツに押され過去の産物扱いされていましたが、このコーヒーいかがでしょうのようにですね、ネットでざわつかされつくようなね、この内容であれば深夜であることがハンデにもならず、 SNS で見たい人が増加し、そこから影響力を発揮することにつながっていくと。でこれは今もねお話しした通り、ドラマのクオリティが高くて、さらにね出演している俳優陣もしっかりしているというねベースがあり、その上に見ている人を引きつける魅力が描かれているからこそ可能なこと。まあ考えてみればですね、ボイス Q もこれれっきとしたマスメディアですので、はい、番組の内容、まあ、クオリティが高ければきっとねこの地域に影響力になることだって結構可能なはずだと思うんですね、うん、ちなみにですね、僕が個人的にボイス Q のコンテンツの中で、素晴らしいなと思っているのはですね、三島プラザホテルさんのラジオ CM、
はい、
あれね結構何回こう変わってるんですけど、うん、いつもねすごく印象的で、なんかこう心に残るね、素晴らしいなといつも感心して聞いているんですね。ボイス Q もね今後マスメディアとしての実力が十二分と発揮できるように頑張ってほしい、期待したいですね。
ああ、頑張らないといけないですね。
そうなんです。地域のね影響力、うん、きっとあると思います。
でもこうテレビとかもそうです。見ててとか、うん、あとネットでその文字を見ててとかっていうのもそうなんですけど、はいはい、耳で聞くっていうのもすごく大切ですよね。そうなんです。なんとなくこう自然に入ってきてるものが、うん、なんとなくこう頭に残ってて。っていうもの、はい、もうそういうのもすごくいろいろと大切なものなのかな、なんて。
なのでまさにこのね上昇ポイント、影響をイメージして情報発信をしていくことが大切ですよね、
うん、はい。また一ついつもとは違う角度でビジネスを知ることができました、うん、兄貴ありがとうございました。来週もよろしくお願いします。
はい、お願いします。
以上上昇兄貴のモーニングビジネスカフェのコーナーでした。